ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。今週もショートボブがもはやデフォルトなんじゃないかと思うぐらいしっくりきている富田鈴香が担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグホット一息をつけて実況よろしくお願いします。そしてここで番組からお知らせです。今週はスペシャルウィーク、番組から恒例のプレゼントを2つご用意しております。1つ目は番組恒例の私の可愛いサイン入りチェキを2名様に、イエイ。2つ目はローソンやって書いてあるんですもんここに私のあどけないサイン入りチェキを2名様に。2つ目はローソンプリペイドカード1万円分を1名様に。1万円分もらったらローソンさんの店内の商品全部買えますよ。皆さんプレゼントの応募方法ですが、番組 X をフォローして一番上にあるプレゼントキャンペーンのポストをリポストするだけ、それだけでいいんですか？もうそんなみんなすぐできますね。応募の締め切りは来週2月14日バレンタインデーですね。2月14日までです。2月14日いっぱいです。ぜひフォロー&リポストよろしくお願いします。いやー、そうですね、今週、まあ先月の話に結構なっちゃうんですけど、あの一期生の佐々木美玲さん、もう私の大先輩この番組としても私の大先輩佐々木美玲さんと、あと同期の松田好花と2日連続でご飯一緒に行ったんですよ。で、まあ1日目はかき氷行って、で2日目は餃子を食べに行きました。もうなんか私メンバーとご飯行くことあんまりなくって、でもなんか今年に入ってからやっぱり、なんだろう、2025年始まったからみたいな気持ちですごく積極的になるじゃないですか。で本当にメンテナンスとか美容院とか、あとお肌の管理とか、あと友達とご飯とか、もう詰め込んじゃって今楽しくて仕方ないんですけど、やっぱり帰ったら疲れますねでも疲れてふーってなってる瞬間も幸せと言いますか、なんかやっぱ人間は外に出れる時に出ておいた方がいいですね。私は結構インドアだったんですよ去年。だからもう休みの日も家にいるし、できるだけもう仕事以外の時は一人でいたいっていう感覚だったんですけど、人間の考え方とか感覚とか価値観ってこんなにも短期間で変わるもんなんですね。不思議です本当に。一人が好きだったと思ってたのに、今や一人じゃもはや寂しいって思うぐらい人といるのが好きなんですよ。不思議ですよね。何が私を変えたんだろうかねえ、ちゃんと目上の二人とご飯、そうなんですよ。ちゃんと目上の方からの、あの何でしたっけ、目上の方からの引き立てを得ています。今年ね、おみくじで。目上の方に引き立てていただくといいっていうおみくじが出たので、ちゃんと年長者の二人と行きましたね。でもなんか気遣わなくていいんですよね、年も近くって。二人とも一個上なんですよ。私が今24なんですけど、二人とも25歳で。ミーパンさんも意外とメンバーとあんまりご飯行ったり遊んだりしないって昨日初めて聞いて、でもミーパンさんってラジオでこんなになんかすっごいいっぱい一人でおしゃべりされてるじゃないですか。意外とめっちゃ聞き役なんです。知ってました？知らなかったですよね皆さんね。ミーパンさんって多分めっちゃ人の話を聞くのが好きなんだなっていうのをすごくなんか昨日知りましたし、なんかミーパンさんってめっちゃ可愛いなって思いませんすっごい可愛いんですよ。なんか一個上なんですけど、なんかちょっとだけいじりたくなっちゃう存在に私の中で結構最近なってきていて、まあそれをちょっとミーパンさんがどう感じてるかわからないんですけど、だからミーパンさんと今年たくさんかき氷食べに行こうねって約束しました。今度ミーパンさんのお家で鍋パーティーします。もう楽しいですね。いっぱい今年はみんなとご飯行きたいですね。後輩ともね。さあ、富田鈴子ことジムニーシエルちゃんはどんな感じなの？ということなんですけれども、私、この間御殿場のアウトレットに行ってきました。友達と。2時間ぐらいかかりましたね。渋滞してて。でも、なんかいつも母とドライブか、自分一人でのドライブだったんで、結構もう母がずっと喋ってるみたいな感じ。 私は聞く役に回るんですけど、友達と言ったらもうなんか2時間あっという間で、むしろもっと走れたの、4時間くらい走れたなってぐらいめっちゃ楽しくって、もちろん安全運転でね、御殿場まで。で、何時くらいに出たんだろう、10時くらいに友達をピックして、結局帰ってきたのが夜の8時だったんですよ。超長く居座りましたよね。海老名のサービスエリアでみたらし団子買って、たこ焼き買って、車の中で食べてっていう、なんか私が憧れてた車ライフだなっていうのをすごく感じてます。幸せですね、やっぱ。その友達も免許持ってるので、私もあんまり運転そんなにまだ上手くないので、あの車線変更の時にもっと頭突っ込んだ方がいいよみたいな、あと、じゃ、あのあれですよ、危険じゃないですよ、あの頭突っ込んで、あの移動しますよって意思をちゃんと見せた方がいいよみたいな感じでアドバイスしてもらいました。楽しかったな。うん、で次どこ行こうかな。なんかでも花粉すごいからあんまり外出たくないですよね。でも御殿場まで行ったから、今度は山梨にほうとう食べに行こうねって約束しました。なんか山梨もう静岡もそんなに変わらないですよね。東名使うか中央道使うかの違いですよね、多分。だから私東名大好きなんですけど、中央道はまだちょっと怖い。ちょっと一人で走るのちょっとドキドキしちゃうから。え、だって中央道って結構ボコボコしてて山道じゃないですか。東名って結構直線の平面じゃないですか。え、全然違いますよ、性格。中央道と東名、皆さんその土地の高速道路の性格を分かりますか。中央道は結構やんちゃな道ですよ。やんちゃ道。東名は結構清楚なんです。清楚でおしとやか。中央道はやんちゃ、やんちゃボーイ。やんちゃボーイです。でも、中央道は多分走っててめっちゃ楽しいと思います。飽きなくって。どっちの性格が好み？いやー、ちょっと待ってください。それは友達になるとしてですか？それとも付き合うとしたらですか？付き合うとしたら、でもおしとやかな方がいいんじゃないですかね。あんまりね、感情の起伏がない方がいい。でも友達になるならちょっとやんちゃな方が楽しいですよね、多分ね。うん、私思いますよ。はい、中央道は中央道はですね、あのエンジンブレーキを使わないといけない。なんかあのシフトレバーの横についてるやつ何でしたっけ。押すとちょっとエンジンブレーキがかかる、なんて言うんですかね。あの、とにかく、車ってブレーキ踏み続けちゃいけないじゃないですか、坂道で。だから、あの、シフトレバーの横にあるポチってやつを押すと、ちょっとブレーキがかかるんですね。それをうまく使わないと、下り坂がめっちゃ怖いんですよ。で、中央道走るの、ちょっと私はドキドキしちゃうんですけど、そのドキドキ感が、まあ、ちょっと走りがいがあるっていう感じですかね。まあ、私は、透明が好きなんですけど、いや、首都高もむずいよな。私この間自分で、あの亀戸の方までドライブしたんですよ。箱崎ジャンクションのあたりも混雑やばくないですか。私車間距離みんなすっごい食って、もう誰も入れないぞぐらいの車間距離なので、みんなちょっとドキドキしてましたね。 あそこ怖いですね。あの車線変更するのドキドキしちゃいます。首都高はやっぱり本当に気張らないと走れないですね。でもちょっと走りがいがあって楽しいですけどね、どこもね。今年はたくさん、私目指せ目標1万キロ走行距離、累計走行距離今まだ4000とかなんですけど、1万キロまで走りたいなと思ってます。だからもう結構約束してるんですよ。あのメンバーともグランピング行こうねとか、はい、という感じで今年もいっぱい走っていきたいと思います。さて、オープニングはこのぐらいで一曲いきたいと思います。1月29日にリリースした日向坂46の最新曲からお聴きください。日向坂46で鈴鹿。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。哲学や格言が大好きな富田鈴鹿がお送りしています。ということでここからはこのコーナー行きたいと思います。フィロソフィー鈴鹿の哲学の時間。この BGM ちょっともう入っちゃいますね。皆さんこんにちは。哲学格言大好き、割と考え固めな、頭固めなアイドル富田鈴鹿ですが、正直哲学格言に関してはあまり詳しくありません。メールを紹介してなんとなくランチ前になんか ためになりそうな言葉を聞いたかもぐらいの感じに思ってもらえれば嬉しいです。皆様の人生の気づきにこの時間を頂戴いたします。哲学とはちなみにギリシャ語でフィロソフィー、世界や人生の究極の根本原理を客観的理性的に追求する学問。とらわれない目で物事を広く深く見るとともに、それを自己自身の問題として究極まで求めようとするもの。格言とは人生の真実や機微を述べ、万人への戒め教訓となるような簡潔にした言葉。ちょっとこれを聞いても、皆さんね、あんましっくりきてはないと思うので、早速やっていきたいと思います。リスナーさんから格言っぽいかな、哲学っぽいかなっていうエピソードをいただきましたので、紹介していきますね。新潟県33歳男性、情熱マーガレットさん。フィロソフィー鈴鹿さん、こんにちは。こんにちは。僕が紹介したい格言は、カジノという映画のセリフです。え、日本のですよね。あ、違うか。自分を信じること、貫くこと、自分らしくあることの大切さ、教えてくれるとても素敵な言葉です。めちゃくちゃかっこいいセリフなので、ぜひかっこつけまくって、ハードボイルドな感じで読んで噛み締めてください。ハードボイルドって、硬いゆで卵みたいなことですか？かっこいい感じ。いきますね。やり方は3つしかない。正しいやり方、間違ったやり方、そして、俺のやり方だ。ちょっと待って、だいぶ傲慢な方ですね。ちょっとでも自分を貫く強さはありますけど、近くにいたらちょっと傲慢な方だと。ちょっと Z 世代からの意見から言わせていただきますと、24歳、 Z 世代、ギリギリ Z 世代の数字から言わせてもらいますと、ちょっと傲慢かもです。ちょっとこういう人が上にいたら怖いなっていうのは思うけど、これを心の中に秘めといてやるのは強い意志を持てていいと思います。はい。だから一つまとめるとしたら、そうだな、この格言は己の心の中にしまっておいてね、かな。ちょっと怖いかな。だから映画としては多分かっこいいセリフなんでしょうけどね、このシーンにあったらね。でもちょっと目の前で言われたらびっくりしちゃうけどね。でも素敵なんじゃないですかね。はい、自分の意思は持っていきたいですね。さあ次行きましょう。お、楽しいですね。いいですよ。群馬県25歳男性、透明色メガネさん。これ格言から先に行っちゃいますかね。行きます。太陽がどこにいても目が覚めた時が朝。うつじゃあちょっと解説読みますね。まだ私もちょっとあんまり、飲み込めてない。ちょっといきますね。兄が年末年始に帰ってきたんですが、朝早起きして走るから付き合えと言われました。というのも、兄は最近できた彼女に太ったと言われないように今年からしっかり運動すると意気込んでたのに、僕が巻き込まれました。かわいいエピソード。結局僕は兄とのランニングをサボり、昼過ぎに起きました。サボっちゃったの？早起きして走ろうとする兄には、太陽が見えなくても朝で、ギリギリまで寝てたい僕には、太陽が高く昇った時が朝なので、結局時間は平等で自由です。おー、なるほどね。早起きをして走ろうとする兄には、太陽が見えなくてもって、太陽見える前から走ろうとしてるってことですかね。早起き、そっか、朝早起きって言ってるけど、もしかしたら日昇ってなかったのかもしれないのかな。でもその僕には昇った時が朝なので、朝の概念は人によって違うということでしょうか。結局時間は平等で自由です。そうです、朝がいつからなんて自由なんです。私なんて11時入りとかでも朝って思いますけどね。その価値観って結構違いますよね。だからもう6時とか5時入りとかになっちゃうと、もう朝とかじゃないんですよ、私的に。全然まだ早朝、そう言われてみると早朝と朝、昼、夜、深夜かも、私の分け方は。ちょっとよくわからないので、ありがとうございました。でも平等で自由ですね。朝は自由に、自由な時間を皆さん過ごしてください。広島県24歳男性、お日様のおひな様さん。スージ先生こんにちは。今回スージに紹介したい格言は、 自分のやっていることが最先端です。この格言は大学の教授が言ってた言葉です。どんなに小さな研究でも、それはまだ誰も手をつけていない新しい発見の一歩であり、自分のやっていることが今その瞬間の最先端であるという意味が込められています。最先端は他の誰かが決めるのではなく、自分自身の手の中にあるのです。この人気合いそう私も自分がやっていることが一番新しいって思ってます。たとえ数年前、数時間前、数日前に誰かがこれをやったとしても、私が一番最初にやったんだぞという謎のプライドを持って生きています。気が合いそうでもそう思ってた方がちょっと楽しいですよね。うんうん。だから自分がなんか前例のないことをやってることに挑戦してる瞬間って結構大変ですけど楽しいじゃないですか。なんかそれをね、きっとこの大学の教授も思ってくださってるんじゃないかなと思います。あ、この人と気が合うっていうよりかは、この大学の教授と気が合うんだ友達になりたいですね。ありがとうございます。はい、ということで、愛知県24歳男性ウィンドブレイカーさん私の考えた格言は、悩み時は買い時です。服やグッズなど買うか迷っちゃう時があるのですが、買わなかった後悔をしたくないので、とりあえず買うようにしてます。うわー、ちょっと私これ結構違うかもしれない。確か、いやー、あ、物によりますけどね。確かにグッズとか、まあ自分はこれお金出せるかなって思うぐらいのものだったら悩んだ時は買っちゃうんですけど、高い買い物、例えばブランド物とか、ちょっと車とかもまさにそうですけど、ちょっとお高めな服とかは一旦持ち帰って1週間ぐらい考えて結局買わないんですよ、私いつも。だから悩み時は買い時。わあ、ちょっとこれめっちゃ深いな。でも悩んでるのに買う必要あるのかなって思っちゃうんですよね。悩んでるってことはもう別にいらないんじゃないかなって思うタイプかもしれない。すいません悩み時は買い時、こちらは格言認定ならずということでちょっとな、私はあれかな、悩んでたら、あ、じゃあ私が考えちゃう。これ悩んでるなら買わないもう悩んだ瞬間買うのやめましょう皆さんはい。でもこれ欲しいなっても思ったら買いましょう。はい、悩んでるなら買わない。はい、こちらラストです。愛知県39歳男性チャーリーハマーさん。スージーはテリーヌをご存知でしょうか。はい、テリーヌはムース状にした食材を焼いて固めた料理です。え、あれって焼いてるんだ。そんなテリーヌを初めて知った時に僕がひらめいた格言です。テリーヌってテカっている犬みたいだな俺めっちゃ好きですねあー、スージーどうでしょうか、共感してもらえますか。まあ、共感っていうか、私これ私には思えない概念だ。この方すごい。いやー、この方だいぶ人生に余裕あると思いますよテリーヌってテカっている犬、どういう意味かわからないのに、確かにテリーヌ、あ、ひらがなで書いた時にテリーヌ、テリテリした犬ってことか。うわー、テリテリした犬だテリーヌこちら格言認定いたします。こちら格言です。いや、ちょっとごめんなさい、このコーナー真面目にやってる人が報われないみたいな感じになっちゃいましたねいや、やだやだ、真面目にやってる人が報われる世界であってほしいでもちょっと最後のはちょっと面白かった、結構私のツボに入っちゃいました。皆さんどうぞ真面目に人生に余裕を持ってこのコーナーを楽しんでいただけたらなと思います。最後はじゃあこのコーナーをやって私の感じたことを発表したいと思います。真面目にやるってさ、辛い時もあるけど受け止めてくれる人がいるよね。でもさ、人生ってさ、真面目がちょっとネジ外れてた方が面白いって思う時もあるからさ、そういう時に私もそうなんだけど落ち込んじゃうよね。あなたがこのコーナーにメールを送ってくれたことでこのコーナーが成立してるの。皆さんが このコーナーにメールを送ってくれてるからこそ、私はここに存在できているんです。ありがとう。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報を知らせするローソンピックアップのお時間です。ではここでメールを1枚ご紹介したいと思います。山口県23歳男性、フグ増水さん、富田さん、こんにちは。年が明け、本格的な受験シーズンに突入してきたので、悩める受験生たちにミュージカル風の演技を交えながら、頑張れの意味を込めて応援コメントよろしくお願いします。いきます。受験生のみんな、心配ないさ。あの、さっきのでチャンネル変えられてないかちょっと不安になりました。音量注意って言うべきでしたね。反省反省。さて、ここからはローソンさんの内押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。帰ってきた、お値段そのまま 47% 増量の盛りすぎチャレンジ。あの従来商品のボリュームが 47% 増量になるなどで有名な盛りすぎチャレンジが史上最大のラインナップになって、またまたまたまた帰ってきました。衣がレギュラー、中身をレッド、チーズ味に仕上げた、期間限定で3つの味が楽しめちゃうデカラーゲくん3種ミックス味など、盛りすぎ商品が順次登場です。来週2月11日火曜日には、ふわこいチーズケーキの総重量が 47% 増量の盛りすぎで登場。そして従来と比べて麺の重量が 47% 増量のナポリタンが登場。え？だから元のやつの半分ぐらいが増えるってことですよね。え、すごいことじゃないですか。ローソンさんの太っ腹さには本当にいつも度肝を抜かれます。さらに2月18日火曜日には、ドラモッチあんこ&ホイップが総重量 47% で増量するということで、その増量したものが試食できるみたいです。スージーも増量しちゃうぞ。ということで、ちょっと見ていきましょう。どんぐらいサイズが違うのか、私が右手と左手に持って確かめてみますね。はいはいはい、今左手にいつものやつを乗せました。いつものサイズ感ですね。うんうん。じゃあ右手に増量したやつ乗せます。おーおー、右手が下がる、右手が下がるね。ちょっと多い、びっくりするほど。あの、これ多分友達ともシェアできるし、いっぱい食べる方には最高の量ですし、いろんな食べ方できますね。最高で、ま、このふわこいチーズケーキはね、結構よくいただいてるますので、だから私がちょっと試食してチェックさせていただきますね。このふわこいチーズケーキ大好きなやつ、いただきます。今日これね、聞いて、これ聞いててください。これスプーンで今から刺しますね。この音大好き。いい音、いただきます。え、待って、そこに行くまでにスプーンがもう半分隠れちゃう。すごい。デリシャ 47% 数字。わー、これもう最高のご褒美ですね。しかもこれ、ふわこいチーズケーキだけじゃなくって、唐揚げくんとかナポリタンとか、あとおにぎり、サンドイッチとか、え、本当にいろんな種類ある。これは皆さん嬉しいですよ。ぜひ皆さん、いろんな種類あるんで、もう全部試してみてほしいですし、最高ですね。おにぎりが大きくなるってね、いっぱい食べたい忙しい人からしても嬉しいし、史上最大のラインナップなので、皆さん、お値段そのまま 47% 増量の盛りすぎメニューの詳細はローソンホームページでチェックして、ぜひお試ししてみてください。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の富田鈴香がお送りしてきました。そろそろお別れの時間です。オープニングでお話ししたんですけれども、今週はスペシャルウィークということで、番組から素敵なプレゼントがあります。詳しくは番組公式 X をご覧ください。さあ、シングルが発売されて1週間ちょっと経ったんですけれども、いやー、本当に盛りだくさんのね、あの、実は2期生の ユニット曲もあるんですよ。5人で歌ってる曲、43年待ちのコロッケっていうね、ちょっと独特なタイトルですけれども、このシングルはちょっとね、やんちゃボーイですね。やんちゃボーイな曲がいっぱいありますけれども、中央道みたいなシングルになってると思います。これからの日向坂もね、どんどん皆様にね、嬉しい、楽しい、ハッピーって思ってもいただけるような活動できるように頑張ります。はい、番組ではリスナーさんからのメール募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくださったリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントいたします。ぜひメールを送ってください。番組の公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それでは花粉症に負けそうになったけど、なんとかこらえた富田鈴香、今週もありがとうございました。聞いてくださり、ここまでのお相手は日向坂46富田鈴香でした。バイバーイ。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。
収録終了いたしました。ここからはアフタートークとなっております。
ハードボイルド風。ハードボイルドって結局何だったんですか？どういう感じですか？ハードボイルドって。ああ、なるほど。ルパン三世みたいな感じですか？違う。ルパン、銭形刑事みたいな。次元。ああ、なるほど。そっち系ね。なるほどね。次元さん。はい。ハードボイルドちょっと研究したいな。フィロソフィーいきますか？じゃあ、老いフィロソフィー鈴鹿いきます、OD で。神奈川県24歳、大生3歳のサイさん。ダサいことを一生懸命やる大人が一番かっこいい。でもマジでそうだと思います。ちょっと、本当にそうだと思います。もうこれ、見た瞬間に結構一番納得かも。僕には5つ上の年上のいとこがいて、子供の頃から兄弟のように仲良くしています。彼は女性との会話で趣味嗜好を発見したらスマホにメモしてると言ってました。これはモテますね。僕は思わず女の子にモテようと必死すぎてダサくないと言った。おいおい、なんでそんなこと言ったんだ。ダサいことを一生懸命やる大人が一番かっこいいと言い切ってました。かっこいいいとこさんですね。当時は響きませんでしたが、数年経っていい言葉かもと思えるようになりました。そっか、確かに子供の頃になんかそういうことメモしてるって聞いたら、何してんの、そんな嫌がる子多いよみたいな言ったんかな、この人は。でも嬉しいですよね。やっぱり共演したあの芸人さんとかタレントさんとかが自分のことをウィキペディアとかで調べてくださってたら嬉しいですよね。ダサいことを一生懸命やる大人は私もかっこいいと思います。何歳になってもね、なんか一生懸命さってすっごい魅力だと思いますからね。素敵。はい、新潟県33歳男性、情熱マーガレットさん、フィロソフィー鈴鹿さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、愛についてのオリジナルの格言を考えたので、わあ楽しみ。私、愛についての格言が一番好き。100点満点中何フィロソフィーか採点お願いします。これいいですね、何フィロソフィー。きますね。愛とはオムレツのようなものである。もう一回いきます。ごめんなさい、こういうのはさっとね全部言い切っちゃった方がいいんですけど、ちょっともううーんって思われちゃった。いきます。愛とはオムレツのようなものである。どちらも黄が大切だからだ。私あんまり卵とかけてるの好みじゃないんだよな。なんかファンの方にたまに白身と黄身どっちが好きって聞かれるんですよ。女の子のファンの子とかに卵、白身と黄身どっちが好きって聞かれるんですけど、私は白身の方が好きなんですけど。でもみんな多分黄身って言ってほしくて言ってくれるんですね。でも私は正直にそこで白身って答えちゃって。まあ黄身大切か。オムレツって白身だけで作ったらオムレツじゃないんですかね。
哲学だな。白身だけで作ったオムレツって売れそうじゃないですか。ちょっと面白くないですか。白身だけで作ったオムレツ作ったら流行りそうじゃないですか。何フィロソフィーかな。まあちょっとごめんなさい、個人的な採点で言いますと06フィロソフィーですね。6点。オムレツのオムです。06オム06フィロソフィー、はいでした。いやー、今週もたくさんのフィロソフィーをありがとうございました。とっても楽しかったです。はい、ということで、まあ、今回はこれでおしまいです。また来週お会いしましょう。日向坂46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。